FBS ローマ人への手紙1回目ようこそ。使徒のパウロがローマのクリスチャンたちに書いたこの手紙を学んでいきましょう。ローマの一章の重要な聖書箇所というのを選びました。ローマ一章の16節から17節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。この箇所から鍵となってくるフレーズが信じるすべての人に救いをもたらせる神の力ですというものです。その中でも鍵というのは信じることにあります。私たちは信仰によって神の前で義と認められる。キリストが十字架で成し遂げてくださったことを信じることで私たちの罪が許されます。しかしこれが一歩目に過ぎません。神様は私たちに毎日毎日信仰を持って一歩一歩イエスと歩むことを望んでいます。これがパウロのローマ人への手紙のメイントピックです。多くの人はこのローマ書を複雑に捉え、深い神学もあり哲学的な内容もあるので、一般の人に理解が難しいと考えてしまいます。しかし、私はこの手紙が学者や神学者でもなく、一般の普通の人のために書かれているものだと信じています。この手紙を受け取ったローマのクリスチャンのほとんどは、学者でも神学者でも上流階級の教養を得た人でもなかった。彼らは、私やあなたのような普通の一般的な人でした。で、その普通の人たちが絶対パウロの手紙の内容を理解していたのです。だから私たちにも理解することができると信じています。ローマの手紙を学ぶ上で本当に大切な鍵となってくるのが信仰の心を持つこと。難しい箇所もあります。私たち簡単にメインポイントわかるだけで終わってしまうかもしれません。でも私たちが信仰によって受け取り信仰により応用しなければない。各箇所学ぶ際そこに書かれていることが私たちについて私たちへの言葉として受け止めていかないといけない。またイエスが私のために成し遂げられたということを信じてください。これがパウロがローマの人々へ書いた手紙の内容を理解し体験する鍵となってきます。今日はローマの一章の1節から12節、パウロの挨拶と祈りを見ていきましょう。今日、始める前に主の御言葉を聞くために、祈り、心を整えていきましょう。父なる神様、イエス・キリストの福音、感謝します。あなたの福音を信じるすべての人にとって良い知らせであること、感謝です。私たちが今日、信仰によって生きられるように教え導いてください。私たちがイエス・キリストにあって義と認められたことを感謝します。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。では一章の一節から十二節を見ていきましょう。一節から七節を読みます。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、 使徒として召されたパウロから、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中から復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあってあなた方も召されたイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。黙想の質問。パウロは自分と自分の働きをどのように考えていましたか？パウロはローマの使徒たちへの手紙の最初で自らをイエスのしもべ、または奴隷と位置づけました。パウロは心と魂を尽くしてイエスに仕えることに全力を尽くしていました。旧約聖書ではしもべは生涯奴隷となることを選択できました。これは主人の家の戸口でしもべの耳を霧で貫くことで象徴されていました。出エジプト記の21章の5節から6節で見られます。新約聖書ではギリシャ語のドゥロスがしもべまたは奴隷と訳され、イエスへの 100% の献身と服従を強調していることです。パウロは自分がイエスのしもべであると言ったとき、まさにこのようなことを意味していたのです。パウロはそれと同時に自分が神の福音のために選ばれたと言っています。その福音は神の御子イエスを中心に踏まえています。パウロはダマスコへの道でイエスに出会うまで教会を憎み迫害してきました。使徒の26章の12節から18節でこの話が見えます。そこで彼はまばゆい光を見て、イエスが彼にサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。パウロは、主よ、どなたですかと尋ねると、イエスは、私こそあなたが迫害しているものだと答えました。イエスはパウロに異邦人、ユダヤ人じゃない人たちへの証人として任命し、送り出しました。イエスはパウロを使わし、彼らの目を開いて、暗闇から光へ、サタンの視界から神のもとへ立ち返らせ、彼らが罪の許しを受けるようにすると約束されたのです。神はパウロを異邦人への福音宣教に召されました。ダマスコへの道でキリストと力強く出会ったことで、パウロの人生は劇的に根本的に変わりました。彼はイエス・キリストのしもべとなりました。その時から彼の人生とメッセージは完全にイエス自身に焦点を当てたものだった。ローマへの手紙の1章1節から7節でパウロはイエスに8回もイエスのことを話しています。イエスのしもべであり、イエスが自分を召したということはパウロの教えの中心でした。パウロは5節でこの方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためですと書いています。イエスが使徒を使わすならその任務を成し遂げる恵みも神様が与えてくれる。その奉仕の結果はイエスへの信仰と従順からなるものです。福音のメッセージというのは私たちが恵みによって救われ、行いによるのではないということです。でも信仰による応答はイエスへの従順です。パウロは2節で福音を聖書の預言者たちを通して約束されたと言っています。パウロはローマのクリスチャンたちに福音の意味を説明する際、旧約聖書の多くの 箇所を引用していきます。その中からメシアであるイエスが福音を述べ伝えるという予言であるイザヤ書の61章の1節から3節の力強い例を挙げています。神である主の霊が私の上にある。貧しい人には良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われの人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の外包をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。この驚くべき神の予言というのは、私たちの主イエスの愛と憐れみを私たちに表してくれています。主は心砕かれた人たちを癒し、人々を束縛から解放し、神の恵みと祝福の時が来たことを宣言し、嘆きすべての人を慰めるために来てくれました。イエスはご自身の恵みと命によって人々の人生を変えてくれます。これが福音です。黙想の質問、パウロはローマの信者についてどのように描写していますか。2節で、イエスは肉によればダビデの子孫から生まれたと書いています。これはイエスが完全な人間であったことを強調して、ダビデ王は彼の先祖でした。3節では、イエスが聖霊の力によって死から復活をもって神の子として認められたと続けています。聖霊によるイエスの復活は、イエスを神の子にしたのではなく、イエスが真に誰であるかを明らかにしてくれたのです。イエスは完全な人間であり、完全な神です。イエスが神の子であることが明らかに示されました。イエスは墓からよみがえり、今や栄光のうちに神の右の座についておられます。私たちは時にこのイエスの本質を見失ってしまいます。イエスは神であり人間です。福音はすべてイエスについて語っている。これが良い知らせなのです。神は人間を愛し、私たちを包みから救い、ご自身との個人的な愛の関係へと招くために御子をこの世に使わされました。救いというのは愛の物語です。神は私たちに代わって死んで、神と和解させるために御子を捧げてくれました。それほどまでにも私たちを神様は愛してくれました。イエスは私たちがキリスト教という宗教を実践するために来たのではなく、キリスト教は宗教ではなく、イエス・キリストそのものです。キリスト教とは本当にキリストだけです。神はキリストにおいて私たちへの愛を示してくれ、私たちが神との愛の関係の中で生きられるようにしてくれました。これが福音の目的です。パウロがローマの人たちに送った手紙は、単に正しい教理を与えるためではなく、私たちが神を知り、神と共に歩むことができるようにするためです。黙想の質問、パウロはローマの信者についてどのように描写していますか。パウロはローマの人たちをイエス・キリストに属するよう召された者たちと言っています。7節では、神に愛され、聖徒となるように召された者たちと書いています。一部の教会伝統では、聖徒とは模範的な生涯を送った神のためにすごい技を成し遂げた者に与えられる称号ですが、聖書における聖徒というのは聖なる者という意味です。クリスチャンのエリートの分類ではありません。 パウロがキリストを信じるすべての人を生徒と呼んでいるのは、私たちが皆十字架の上でキリストの御業、血潮によって聖なるものとされたからです。7節でパウロはこのように言っています。ローマにいるすべての神に愛され召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。恵みと平安はパウロの手紙の大半で出てくる正式な挨拶です。恵み、ギリシャ語でカリスは異邦人が使用する挨拶の言葉で、平安というのはシャローム、ユダヤ人の挨拶に使われる言葉です。パウロはこの2つを、私たちの父なる神と主イエスとイエスキリストからあなた方に恵みと平安がありますようにという言葉で一つにまとめていてる、言っているのです。私たちは皆自分が神に愛されていること、そしてイエスを通して神の恵みと平安が常に与えられることを絶えず啓示してひたたく必要があります。8節から12節を読みます。まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。私が御子の福音を伝えつつ心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈り時にはいつも神の御心によって、今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらでも分け与えて、あなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって、共に励ましを受けたいのです。黙想の質問、パウロはなぜローマの信者を訪ねようとしたのでしょうか。彼の代わりに対する考え方と理解はどのようなものだったでしょうか。パウロはローマのクリスチャンたちのために祈り、彼らの信仰が全世界に知られることを神に感謝していました。パウロはローマに行ったことはなかったけど、ローマにある活気ある教会を知っていました。福音のメッセージは力強く知られている世界の隅々に急速に広がっていきました。11節から12節では、キリストにある交わりについてパウロの考え方が明らかになってきます。彼の交わりの目的は、単に彼らから何かを得ることではなく、パウロはお互いに励まし合うという考えを持っていました。彼は自分の霊的な賜物を使って彼らを立て上げたいと思っていました。同時に互いに信仰によって励まし合うことも望んでいました。ニューリビング訳ではこのように表現されています。私はあなた方を訪ねて死において強くなるための霊的な賜物を届けたいと切に願っている。集まる時にはあなた方の信仰によって励まされたいと、同時にあなた方の信仰によって私も励まされたいのだ。キリストにある交わりとは、キリストの体である互いから与え合い受け合うことです。これは互いにキリストを分かち合うことを意味します。キリストは体のすべての成長の中で働き、互いに愛し立て上げるように導いておられます。交わりに対する私たちの心構えや態度はパウロのものと同じようなものでないといけません。私たちには常に体の他の人たちを愛し祝福し築き上げることを求めていなければなりません。またキリストの体の他のすべての人たちから受け取ることに心を開き植え替わくべきです。 実私たちは他の人たち、他の兄弟姉妹を必要として、彼らも私たちを必要としている。これらの聖句を学ぶ中でイエスが私にこう語っていると感じました。他のクリスチャンたちに対して謙遜と愛の心を持つように、私が与えた賜物を使って彼らを祝福し、また私の体の他の人たちを使わして、通して私の命を受け取れるように心を開きなさい。キリストの体における他の人との交わりの関係、神との関係における動的な部分です。私たちはキリストにおいて一人で成熟することはできません。キリストにおいて成長するメインの方法の一つは、キリストの体にある他の兄弟姉妹を通してです。このメッセージはパウロの手紙全体に響き渡っています。イエスを知り、イエスから学び、イエスに従い、イエスのようになることは、すべて他のクリスチャンとの関係と密接に結びついています。一緒に祈っていきましょう。父なる神様、私たちへのあなたの大きな愛と恵みに感謝します。この学びを通して、お互いのとの交わりを通して、キリストにあって私たちに与えてくれたあなたの愛、あなたの恵み、あなたの命がさらに多く明らかにされるように祈ります。この学びに参加しているすべての人の心に働きかけてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では次回また FBS で。